皆さんこんにちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリドンドンマス AC へようこそ。2026年7月8日のマス .AC カテゴリから厳選した5本の論文をお届けします。1本目はハオシフーさんによるブラデッドファミリーズオブアイディールズ&コンベックスリージョンズ次数月イデアル族と突領域です。この論文ではネーター環状の次数月イデアル族とそれに関連するニュートン奥の不領域と呼ばれる突領域の関係について探求しています。具体的にはイデアルのシンボリックべきが通常のべきにいつ含まれるかという方眼問題における全近的リサージェンス数を計算することが目的です。この数は計算が非常に難しいことで知られていますが、著者はそれを凸幾何学的な性質を使って特徴付けようと試みました。面白いのが、誘拐ではない凸集合を扱うためにアトゥッシュウェッツイソーという道具を導入している点です。これにより代数的な方眼関係を幾何学的な距離の問題に置き換えることに成功しています。結果として2つのニュートン奥の不領域の境界間の最短距離が正であれば、リサージェンス数を領域の方眼関係で記述できることを示しました。さらに設定を多項式間からネーター聖域へと広げた点も非常に汎用性が高くて素晴らしいアプローチだと思います。難しい代数計算を図形的な凸幾何学の問題に変換して解決する手法は非常に鮮やかで説得力がありますね。2本目はカイケ・マティアス・デ・アンドラーデ・ロベルトさんによるジェネラリズド・マーシャル・クロッピエンツ&リアル・セミグラックス・オブ・コンティニュアス&ディファレンシャブル・ファンクションズ一般化されたマーシャル賞と連続関数及び微分可能関数の未反群です。この論文では実代数幾何学の枠組みである未反群の理論を連続関数や微分可能関数の世界へと橋渡しする新しい手法が提案されています。従来のマーシャル賞という考え方では対極的な情報が失われてしまうという弱点がありました。そこで著者は特定の例外的な集合の外側で関数が等しければ同じとみなすという一般化されたマーシャル賞を定義しました。特に面白いのが無限遠での挙動や至る所中密な回集合上での挙動といった局所的あるいは全近的な性質をうまく捉えようとしている点です。微分可能関数の場合、皮膚の滑らかな関数が必ずしも平方数になるとは限らないため、単純なアプローチではうまくいきません。ここを例外的な集合の外側で定数になる関数に限定することで解決し、実感薬という性質を回復させた点には非常に巧妙な工夫が感じられます。結果として抽象的な超大数の等式を具体的な解析学の主張に変換し、ロヤシェビッチ型の不等式の一般化を実現しました。これにより従来のティーテの拡張定理などが通用しない領域でも符号を保持した補完や性の拡張が可能になったという実用的にも強力な成果を挙げています。3本目は H アナントナラヤンさん、オムカルジャバデカーさん、ラジブクマールさんによるピュアティオブエクストレマルレースオブベッチコンズベティキリの極端線による純粋性です。この論文では標準次数付き代数において全ての有限生成次数付き下群のベティ表から作られるベティキリと純粋分解能を持つ下群から作られる純粋ベティキリがいつ一致するかという難問に挑んでいます。多項式間の場合ボイセーダーベルグ理論によってこの一致が知られていますが、一般的な代数では非常に難しい問題です。研究チームは常与体の分解能の純粋性やアルティン代数、ゴレンシュタイン代数といった特定のクラスを詳しく分析しました。その結果、もしベティキリの極端線が純粋であればその代数は必ずコスズル代数になるという強い制約があることを突き止めました。さらに 最小多重度を持つ高閻魔高齢代数などの構造的な特徴付けまで導き出しています。特に一般的なゴレンシュタインアルティン代数ではこの一致が成り立たないことが多いという結果は、この性質がどれほど稀で厳しい条件であるかを物語っていて非常に興味深いです。最終的にこの一致を満たす代数は高閻魔高齢レベル代数であるはずだという予想を立てて締めくくっています。4本目は CSSC からのクロス投稿でアレクサンダー・デミンさんによるグローブナー .jl ファストグローブナートラシングインジュリアグローブナー .jl ジュリアによる高速なグローブナー規定のトレースです。この論文ではジュリア言語で実装されたグローブナー規定計算のためのパッケージについて紹介しています。特に同じイデアルを異なる数で特殊化して繰り返し計算する際に計算時間を大幅に短縮するトレースという手法に注目しています。具体的にはまず計算過程を記録する学習ステージでどのエスタ公式が0に簡約されるかを記憶します。その後適用ステージでその記録を使い不要な計算をスキップして効率的に規定を構成します。さらに複数の計算をまとめて行うバッチ処理を導入することで単公式の計算などを共有し処理能力を底上げしています。インテルのプロセッサに最適化した実装のおかげで有理単変数表現を用いた多公式系の解法では最大で10倍もの高速化を実現したそうです。単なる計算速度の向上だけでなく学習と適用というインターフェースを公開してユーザーが自由にワークフローに組み込めるようにした点が非常に親切で実用的だなと感じました。複雑なシンボリック計算を大量にこなす必要がある研究者にとって心強いツールになるでしょう。最後はCSSC からのクロス投稿でアレクサンダー・デミンさんとファブリス・ルリエさんによるファスト・ラショナル・ウニバリアテ・レプレセンテーション・ビア・ガウシアン・エリミネーションガウス消去法による高速な有理一変数表現です。この論文では0次元多項式系の根を効率よく表現するためのジュリア言語による新しいパッケージが提案されています。一般的にこの分野では計算量を減らすために素行列を用いた手法が好まれますが、著者たちはあえて密行列を用いたガウス消去法に注目しました。実際には行列がそこまで疎ではないことが多いので密行列として扱った方が効率的で信頼性が高いという視点は実用的で非常に鋭いアプローチだと思います。具体的にはグローブナー規定を用いて情報行列を構成し行階段系を計算することで最小多項式を導き出します。ここで面白いのが一度計算した行階段系を後で再利用して二変数消去イデアルの構成に役立てるという工夫です。計算コストをうまく分散させて無駄を省いていますね。実験の結果この手法は最新のソフトウェアに匹敵する性能を示し数千個の解を持つイデアルでも数秒で正確なパラメータ表示を計算できました。確率的な手法に頼らず決定論的なガウス消去法でここまで高速に処理できることを証明した非常に実用的な研究でした。ということでございまして今日はニュートン奥の不領域から未反群ベティ切りグローブナー規定そして有理一変数表現やメーター感まで非常に奥深い世界を巡る旅となりました。数学的なつながりが心地よくとても刺激的な時間でしたね。それではご視聴ありがとうございました。